注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
さてさて、男たちの旅路が今回で最終回となりますね。
そうですね、
ドラマスペシャ ル、
はい、戦場遥かになりてっていうね。
そうですね、
はい。
さあ、どうですか、うん、
はい、
だいぶ時間が空いたけど、
はい、
最近佐藤さんの方は
そうですね、3週間ぶりぐらいですか。
そうですね、
うん、
寒くなってきて、
寒くなって、そうですね、10月いっぱいはまだ夏っていう認識なので、
あ、そうなんだ、
まだ T シャツですけど
本当だ俺は3枚着てますよ
そうですね、
今日は暖房もつけました。
本当に、
俺
なんなら冷房つけてますよ今、日中とかまだ、
あの日中は、
うん、
そ
うですけど、まあこうマンションの中って割と暖かいですからね。
そうなんだ、
そうなんですよ。なんであれだったんですか、それは。
え、
聞こうと思ったこと今思い出した。なんで安城のことを考えたんですか。
安城のことはね、あの吉田さんの本読んでたら
あ、そうなの。
吉田剛さんの、
はいはいはい、
男の星座じゃなくて何でしたっけ、
男の星座でしょ、書評の星座、
書評の星座読んでたら、うんうん、終わりの方で安城の本とか出て、あ、安城そういえばジェームス・ブラウン・イズ・デッドで入場してたなってすごい聞きたくなって。
いいっすね。
アップルミュージックでね、
はいはい、
聞こうとしたら、はいはい、なんかね、
うん、
なんか別の人イズ・デッドみたいな、
うん、
なんか LA スタイルだったのに、うん、NY スタイルっていう人がやってて、
うん、
LA スタイルのジェームス・ブラウン・イズ・デッドがないんですよ、うん、しょうがないから YouTube で聞いてますから、
うん、いいなと思いました。俺も久しぶりに思い出しました。
うん、
結構好きですよ。
ねえ、あれかね、うん、あの僕 UW インターよく見に行ってたから、
うんうんうん、
あのジェームス・ブラウン・イズ・デッドもそれで知ったんですよ。
うん、
安城のテーマで、うんうん、うわかっこいいって思って、
うんうんうんうん、
スラッシュメタルじゃんって思って曲調がテクノなんだけど、うんうん、
当時東京にいたんだもんね。
そう、
ね、それいいっすね。いい時代じゃないですか。なんか
楽しかったです ね。
俺なんか初めて安城生で見たの。新潟に来たキングダムの子
で。キングダムは全然見なかったですけどね。インターの
最後の方
見てなかったですけど、キングダムってどうだったんですか。
いや、全然つまんないじゃない。
あ、そうなんだ。うん、
全く興行も盛り上がってなかった気がする。
ああ、
うん。高田がね、ヒクソンの試合に備えて。
そうですね。
ね。
で、なんかでも、
出てなかった
バディツール的な試合形式でやってた
んだけど。だってグローブ、オープンフィンガーつけてた気がする、安城。安城がエースみたいな扱いだった気がする。
あ、そうだったんだ。うん、
出てくると湧くんですよね、やっぱでもね、安城、うん、まあそこそこはそう、まあ面白かったかな。
へえ。
でもあんまり興行全体としてはあんまり印象に残ってないっていう感じでしたけど。
まあ俺はね、うんうん、武藤に高田が負けた時にものすごいショック受けて、
うん、
はいはい、インターネットもすごい冷めたんですよ。さあって、
うん、
一応あのリマッチのとかは見たんですけど、それからね、
うん、
プロレス自体はね。うん、ともすると、うん、小川橋本まで見なかったかもしれない。
あ、本当に。
そう、
うん。どっちかといえば俺全日寄りだったので、まあ全体を熱く見てましたけどね。
そう、
うん、
そうですね。でプライドが始まって、うん、プライドもだから最初の方見てないんですよ。
うん、本当だよね。あれさ、ドームってさ1995年じゃないですか。
はいはいはいはい、
あの武藤対高田の。
ええー。
あんた前田が泣いてるぞっていうのとかさ、僕知ってます。
知らない。
いやいや、前田が泣いてるぞで検索すると出てくるけど、試合終わりに高田が担がれて、バックステージ戻るときに、その2階席かどっかの客が、高田、前田が泣いてるぞって10回ぐらい連呼するのね。すごいこう緊迫した雰囲気が漂うんですよ、そこに。まあでも別にそれはほらお互い分かってやってることなんで、プロレスだから、前田にしてみれば何のこっちゃだけど、でも当時ああいう風に泣きながら絶叫するみたいな熱があったんですよね、プロレスファンには。
まあ本当に前田が泣いてたわけじゃないんですね。
全然泣いてない、
ただのヤジ、
うん、でもあのと今だからこそいくらでも言えるけど、当時はそれが切実だったんですね。
そうですね、
うん、本気で全存在を否定されてるもんじゃないですか、あれ、うん、
UWF を全てかけて、
うん、本当にだから一連のその柳沢健さんだっけ、何年の何々ってほら、1984年の UWF とか、
うん、
今年もなんか出ましたよね、なんか2001年の桜庭和志だ、
あ、本当、
なんかそんなの出たような気がしたけど、
読まなきゃ。
それだからほら 杉浦さんからいろいろ思い出したっていう感じ、
そうですね、そんなプロレス懐かしい話をしてしまいました。
そんなコーナーっていう感じでしたよ。
はい、じゃあ
余談も余談だった。
男たちの旅路にはプロレス要素は一切なかった。
プロレス要素ないですけど、これね、あれなんですよ。その男たちの旅路は76年始まりで、
はい、
77年までやって、で79年が4部とか、
はいはいはい、
割と間をね1年2年ずつ空けつつやってて、今回が特番が82年。
82年、
そうなんです。
最後の特番が82年。
だからね、この辺もね。それこそまさにタイガーマスクが世の中を席巻してたりとか ね
俺が中学生の時
だ。そうだから、まあ男の子にとっちゃいろいろ忙しい時代ですよね。
ワクワクしますね。
いろんなすごい時代でしたよ ねすごい時代だったと思って、82年かとか思いながら、ね、見てましたよ。
いやーすごい、
うんうん、そんな感じですね。
はい、じゃああ
らすじ見ますか。
あらすじお願いします、はい、僕ちょっとだいぶ前に見たから忘れてしまいました、
ね、これねDVD の解説読みますね。
はい。
なんか1本だからちょっと長めだな、これ。
そうなんですよ。120分ぐらいあったんじゃない
か、うん、ねえ、そうですね。いきますね。吉岡は、なぜか極端に自分を避け、かたくなな態度を取る新人警備士、森本直人を不審に思い、気にかけていた。
うん、
ある夜、小島誠二と組んで夜間巡回をしてた森本は、謎の若干十数名の襲撃を、
そうだ
謎の若者十数名の襲撃を受けると。
うん、
ひたすら逃げた彼らの行動をなじる者がいる中で、吉岡は安全を優先した正しい判断だったと二人をかばう、
うん、
森本はそんな吉岡に、本当は自分たちの若い頃はこんな育児なしじゃなかったと思ってるんでしょうと突っかかる、
うん、
そんな中小島と森本はまたしても夜間巡回中に襲撃に出くわし逃げ出すが、
うん、
今度は現場にいた主演の老人が重傷を負ってしまう、
うん、
さらに続発する襲撃事件に出くわした他社のガードマンが犯人たちに対し叶わぬまでも応戦したことから、二人と警備会社への肩当たりはますます強まった、
うん、
吉岡はそれでも安全が第一だと主張するが、自身が事件に出くわした時に一人で彼らに立ち向かい叩きのめしてしまう。吉岡に裏切られたと感じた森本は、あんたは口ではかっこいいこと言っても本当は俺の親父に輪をかけた勇ましがりなんだと吉岡をなじる。その後またしても集団襲撃に出くわした森本は小島の静止を聞かず彼らに立ち向かっていくが、
そうですね、すごい話でしたね。
いや、マジで。つかさ、小島ってのは清水健太郎ですね、
うんうん、
でこの森本が新人警備士が、本間雄二って言ったかな、
はい
ね、あんま知らない人でしたけどね、このコンビがなんか同じ現場回ってて、何せこう襲撃に遭いすぎだろっていうくらいの、こいつらの時ばっかり
なんかね、ウォリアーズっていうウォルターヒルのニューヨークを舞台にした映画みたいになって
何のあれ、何、どういう時代背景あれ。なんかやっぱその非行とかその校内暴力とかの
暴走族みたいなね、
だからさ、でも別に単車乗ってないの彼らは。
そう、う
ん、何なんだろうと思って、
うんうん、しかもこの警備会社ばっかり狙って最初やってくる、
うん、でもさ、そういうわけでもないんですよね、
実はそうじゃなくて、うん、どこでもいいみたいな、たまたま
だ、ちょっとほらいい暮らししてるような人らへの、
うん、
なんかちょっとあれがあったよね、最初はテニスクラブ、高級会員制のテニスクラブみたいなところが現場で、
うん
うん、次はなんかちょっと偏差値高めの私立高校とか、うん、なんかそういうところが現場だったんで、
そういうところを、まあうん、荒らすわけですよね、荒ら
す、うん、まあ、くだらねえ動機だなと思うけど、
うん、
突然のように現れたらこいつらは何だったんだろうみたいな
ねえ、
うん、
まあ、警備会社にとっては悪夢のような存在
いや本当だよね、一人じゃどうしようもないもんね、あれ一人とか2、3人じゃどうしようもないよ、
そう、
うん、
うん、別に武装もしてないしね、うん、警棒一つ持ってない、
うん、
増えぐらいしかない。
だから実際までどうしたらいいんだって感じですもんね。
ねえ、
携帯も何もない時代だから。
うん、どうしたらいいんだ、まあ。警察に通報するしかない。
常に連絡する、
うん、
連絡手段のそこへたどり着く経路を常に確保しておかないと、
うん、やばい。トランシーバーとか。
トランシーバーってでも使ってないですよね。
全然使ってない。
うん、
さ、一番最初の時ちょっと使ってたけど、うん、だんだん使わなくなった気がするな。
本当ね。なんか冒頭が司令補がこう巡回に行く場面から始まったんですよ、
うん、
で車での司令補乗っててこう場面っていうかその画面が切り替わると、うん、そのなんか帝国陸軍なんたらとかその映画の看板を、
うん、
がパッて映ったりちょっと不自然な演出だなと思ったんだよね、
うん、
でなんでかって言ったらそれ多分ねこの DVD でも差し替えてらしいんだけど、
うん、
なんか宇宙戦艦ヤマトの映像をいくつか挟んでたらしいんですよ
まあこのドラマはちょいちょい本当の放送を差し込んでくるからね、うんうん、
まあ、なんか象徴しているのかね、それもなんかちょっとこう、悪に立ち向かっていくみたいな、まあ、要するにその戦争美化みたいなものっていうのをこう冒頭に入れてくるっていうね、でも、うん、まあ、これ全体のテーマとしてはそうじゃないんだっていうことじゃないですか、
そうですね、
なんかそれなんかネットで感想を見てたらそうなんだっていう解説があって、ああそうなんか、それ知らなかったなって、
そう、まあ、今回いきなりね、岸本佳代子が結婚して、しかもお腹に赤ちゃんがいるというすごい状況になってましたよ、しかも相手が
そうちゃんでね、
そうしろ、そう、
あれ4部ではさ、岸本佳代子がひたすらに総十郎に憧れてるだけで、
そうですね、
総十郎はほらなんか兄貴もさ、そんな妹にこうなんかさ、男関係ですごいうるさいから兄貴は、
なんか清水健太郎
は何お前色目使ってんだよみたいな感じで、で思いが強すぎちゃって総十郎になんかさ、あの鮫島さん、あいつのことどう思ってるんですかって総十郎にしてみたら別に何も思ってねえよみたいな感じなんだけど、
新人の可愛い子ちゃん、そう
でもあの時4部のその車輪の一歩でさ、俺恋人いるんだよっつって言ってたよね、総十郎
言ってた
ね、なのにあれみたいなね、こうその次のこのあれになったらいきなり結婚してるよ、
まああれはただの方便だったのかもしれない、
まあこの後愛を育んでったんでしょうね、
あ、まあ別の女と付き合ってたのかもしれないですよ、
まあ、あのところはそうでしょうね、まあ3年経っちゃね、まあいろいろ起こるでしょうから、まあでも何せ、まあでもね、突然お腹大きくて、ガチャって総十郎が帰ってきた時びっくりしました、そうだったのみたいない
つの間にかって、まあ3年も経ってるからいつの間にかも何でもないんだけど、
3年経ってこっちは1週間後に見てるからさ、あそうだったんだみたいなびっくりみたいな、
でね、あとびっくりしたのが、やっぱ鶴田浩二が老けてましたね、
そうですね、
もう結構晩年に近い、
晩年ですね、もう86年7年ぐらいに亡くなるんで、
もう体調悪かったのかもしれない、
いやそんなことないんだ、もう体調的なあれなのかもしれないけど、やっぱ年齢的なあれがあるんですかね、
年齢的に、もう60ぐらいかな、もうちょっと上かな、
60でも言うてもまだ手前ぐらいじゃないですかね、
ちょっと前までね、ほらほら、水谷豊に50のおっさんって言われてたじゃないですか、
そうそう、51歳ぐらいが始まりだった気がしますけど、
ね、今の俺だよ
本当だね、今思えば
長くない、
いやいや、あの成熟した感じすごいですね、確かにね、でもこれ DVD にやっぱその付録が、はい、付録っていうかその DVD 化に寄せた山田太一の解説がついてて、やっぱその加齢ね、あの年齢が加わる、年齢加わる、加齢の輝きっていうね、そのやっぱ鶴田浩二への絶賛みたいなことを、山田太一がここに、シャツの店っていう、これも NHK で全9話なんですけど、
鶴田浩二、なるほど、ちょっといつか見なきゃいけないですね、
そうそうそう、これもやりたくなってるんですよ、だこれがだから鶴田浩二の遺作になったっ、
なるほど、
これ美穂潤さんも出てるんで ね、
たまんないな、
来年でも企画したいですよ、こんな感じで鶴田浩二が割と年取ってたっていうね、
はい、
清水健太郎とかも良かったけどね、やっぱ今回も引き続き、
そうですね、
まあこれでも全体ですごい面白かったんですけど、ちょっとあの森本ね、新キャラ、森本直人がこうあまりに不自然すぎるぐらいに突っかかってくる、
そうですね、かたくなりして
ねあのキャラちょっとなんだこいつと思いなが
ら、まあ、苦労してんですよ、あの、彼女と結婚するしないで、
そうそうそうそう、
で、稼ぎがないみたいな、
稼ぎなくないじゃん、でも警備員やって、ま
あ、そんなどのくらいもらえてんのか分かんない、
もうだってこれから全然悪くないんじゃないかっていう感じがしますけどね、奥さんは奥さん、奥さんというか彼女は彼女でラーメン屋で働いてたよね、なんかね、まあ、まあとてつもなく可愛かったですね、新行寺君さんが、
美人でしたね、まあちょっと、怖くなるぐらい、
まあそうですね、
ちょっと迫力がある、
まあ確かに、
美しさでしたよ、
確かに確かに、あ、まあ、ミステリアスな感じなの、馴染みあります、新劇
全然ないですね、
本当に
初めて見た、
本当、ピンと暮らしてりゃいいことだらけじゃんみたいな感じで俺からすりゃ思うんだけど、
ねえ、
何が不満か、
すごい何をそんな拗ねてんだみたいなよう拗ねた男でしたよね、
まあ、ところどころ、要所要所で語られるんですけど、その、 つまり親父にこう古典版にこうね、うん、存在をこうあれされて、うん、なんか常に否定されて生きてきたみたいな、
うん、
その 彼自身はすごいこう森本直人自身はすごい花育てたり動物飼ったりっていう こ, う、うん、ことが好きで、
うん、
で親父がこれまたポイントなんだけど、要は吉岡とのまあ昔の古い特攻の隊に行った仲間でっていうね、
うんうんうん
うん、だから
そうだそうだ、
うん、戦争、まあ、もう持ちもろもう戦中派っていうかさ、
うん、
でもそれこそその当時を美化した男っていうさ、あれだったじゃない。だからひたすらその親父にそのね、自分の価値観みたいなものを、うん、頭ごなしに否定されて、男ならもっと真剣に生きろみたいな、俺たちは昔戦争で命をかけたんだみたいなことを言われ続けてても嫌気がさしまくってるっていう、うん、それがなんかこうああいう性格に歪みが出たと。
どんだけ言われたんでしょう
ね。ねえ。俺から見るとでもね、まあ後で、あの、花はじめさんね、親父はね、
うん、
いいお父ちゃんだったんじゃないって思うんだけど、まあ、あの人の、ね、戦争体験者で、ああやってこの小笠原諸島出身で、小笠原に住んでてひたすら漁業やってるっていう、あれからすると多分豪快なおっさんじゃないですか、絶対。
そうですね。
そうするとなんかね、花をめでたりこう動物飼ったりっていう男の子に対してはちょっときつく感じるのかなみたいな、 あるけど。
まあね、うん、
でもそこまで固くなり、
まあ、普通の当時の頑固親父ですよね。
そうだ、全然普通じゃん、そんな感じだよね。
それでそんなね、うん、愛着障害みたいになって、
うん、なんかえ、お前言うたってこんないい女と一緒に暮らしてて定職について何も言うことねえよって感じなんだけど、まあ、あの当時のあの若者の気持ちからするとなんですよね、
う
ん、
まあ、それでそういう心のなんか結構痛いところを吉岡に刺激されるわけですね、
う
ん
う
ん
うん、つまりその親父の匂いまんまに立たれた吉岡司令法に対していきなり反発っていう、だから今どこで調べたか分かんないけど、親父とその特攻隊で一緒だったっていうことも知ってるんですよね、森本はね。だからすごい余計に意識して反発、
ね、そんなのね、うん、吉岡にとっちゃたまったもんじゃない
知ったことじゃないみたいな、
とばっちりだよね、うん、
だからほら吉岡があの田中専任長にほら、うん、ファイルかなんか持ってきてもらってさ、なんかどうしたんですかって言ってね、いや、この森本は割とこの中で今回の中でも優秀な社員ですよ、うん、って言って、うん、そんな態度を取るとは思えないんですけどって言って、
うん、
いや普通じゃなかったとか言って
確かに
普通じゃない、普通じゃない、
うん、なんで会社の上司にあんなに ね、
本当だよね、
強気に見えるんだ、
まあ、あんな新人がね、ク
ビになるぞ
あれはね、反発があったってダメだよ、あんなのは
ねえ、うん、まあ普通に考えたら、うんうん、きつい仕事に任されて終わりですよね、
うん、確かに確かに
こいつめんどくせえから連れとこ
へ、うん、
任すとこうっつって、
うん、ある意味傭兵とかより全然立ち悪い感じだよね、あれね、うん、まあまあ話してみりゃ気真面目なね、うん、いい青年なんだけど、まあ、
そうそうそうそう、うん、だけどね、あの態度はないわ。
あの態度、最初はね、ちょっとね、なかったですね、うん。そう。そんな、まあ、冒頭がそんな感じでね。うん、で、妹のその、岸本佳代子の家で、誕生祝いかなんかしたぐらいにして、うん、そこにその、兄貴の清水健太郎と、現場が一緒だった森本がね、
うん、
こう、兄貴に引っ張られて、
うんうん、
ね、お祝いに来たら、吉岡がそこに座ってるもんだから、じゃあ俺今日帰りますなって、さって帰っちゃう。
感じ悪い。
吉岡かわいそう。
ねえ。
司令法がかわいそうだなって、
ね。本当だよ。傷つくよ。
で、なんか次の日、またこれ工事現場で一緒だったから、清水健太郎が、うん、何だあの態度昨日のなって言って、前にも司令法に立てなんか変な態度取ったらしいじゃないかって。いや、すいません、気にしないでくださいって。いや、気にするよみたいな。
本当だよ。気になってしょうがないわ。
そうそう。そんな感じだったのかな。それで、次の現場が、夜勤でね。
はい。
夜勤のその、高級テニスクラブの警備みたいな。
ええ。
で、回ってたら、なんかカーンカーンとかって音がして、うん、なんかショッカーみたいな声が聞こえてさ、なんか、
そうそうそうそう。ショッカーの戦闘員みたいな。
へぇへぇ、あれ、何あれは、本当に
。役でもやってんじゃないかな
。で、ライト照らしたらさ、一人うずくまってるさ、なんか顔上げてさ、で、パッと後ろ見たら、また後ろからゾロゾロ出てくるみたいなね。
うん、
で、小島が、何ですか何ですかとか言ってて、
ね。
逃げるぞ、笑わせてね。逃げたら車、バーンとかって笑われ
たり。そう、車をね、うん、ボッコボコにされてた。
これが1回目の襲撃なんですよね。
そうですね。
うん、そんでね、また次の場面に行くんですよね。
でも吉岡に逃げてそれは間違ってないぞみたいに言われたんじゃなかったっけ、
うん、それ次なんですよ、
ね、あ、そうなんだ、
うん、次の今度学校かなんか行って、
うん、
行ってたら またあったんじゃ、あ、違うか。最初の現場で来たのか。
うん。
うん。あ、そうだね。最初の現場から警察沙汰になりましたね。
うん。
うん。なんか嫌な奴が来たんですよね、事情聴取でね、警察で。
うん。
しかし、警備員なのに逃げるかね、みたいなね。
そりゃ ね、拳銃もないし。
そうそうそう。で、吉岡がそこで、まあ、来てて、いや、彼らは悪くないって。適切な対応だったと思いますので、ああ、そうですか、みたいな。
ええ、
だけど個人的なこと言わせてもらえやね、いい若いもんが2人でねみたいな、めちゃめちゃムカつくんです
よ。十何人とかいたら無理だよ。
やってみろこの野郎ってね、
死んじゃうって、
うん、全然もうでレストランで場面変わってサンドイッチかなんか食ってね、なんか気にするなとかってんだけど、ね、ええ、内心じゃバカにしてるんでしょでも僕のことみたいな、すごい噛みつくっていうか森本が、ええ、
そうですね、この状況でバカにする人方は人の人格を何だと思ってんだ。
そしたら今度私立高校の警備でまた小島&森本コンビが警備に行ったら
いくらなんでも
ね、歩いてたらまたあれまたみたいな感じでね、うんうん、左右見ないで聞けよつって言ってね、
うん、
まただつって前と後ろからゾロゾロ出てくるみたいなね、うん、でそこの私立高校は、うん、その宿直のおっさんがいて、
うんうんうんうん、
ねこのおっさんがこうなんかちょっと小島に言わせると嫌なやつだってね、
うん、
俺たちガードマンのことなんか何にも信用してねえんだって、うん、だから仕事させようとしないでなんか一緒に酒飲もうとかなんか言ってくるんだけど、後でこいつチクるんだよみたいな、うん、嫌なやつなんだあいつだみたいな、
親切じゃないのか、
親切なんかね、なんか嫌味な おっさんらしいんですよ ね、
あ、そうなんだ、
うん、ガードマンを邪魔がってるみたいな、うん、まあだから結果としてその小島と森本はそのまあね、もちろん通報第一っていうマニュアルがあるから、
うんうん、
通報しに行くわけじゃん。かわして逃げて、
うん、
で結果としてその宿直のじいさんがやっぱ怒られちゃうっていうさ、
ね
うん、でそれでこうマスコミに袋叩きっていうか、まあ、面白おかしく書き立てられちゃうっていうね、うん、このガードマン2人、若いガードマン2人は逃げて、
うん、
応戦したのがじいさんだったっつって、じい、うん、さんが血だらけになっちゃったみたいな、これでこうすごい風当たりが強くなってくるっていう、
うん
うん、まあでも別にじいさんも応戦したわけじゃなくて、多分逃げらんなかっただけだと思うんです
よ、そうそうそう、ビンチにやった、
そう、そこで役員会議で、前回出てこなかったけど、また復活した大沢司令官で、
うん、
橋爪功が、うんうん、ね、戦う姿勢を見せてもらいたいもんですよ、みたいなことを言う。
てめえがやれ
よ。いや、つかで、おかしいな話だよね。それ、警備会社の役員会議の、ね、役員が言うことじゃないっていうか、
うん、
そんなことしたら会社はカオスだよっていう話だから、
ね、
そんな、うん。それこそ格闘家とかしか雇えないよって話になっちゃってね。
うん
うん、それは変だなと思ったけど、で司令補とだから、まあ相変わらず司令補と大沢はそれが合わないっていうか、
うん
うん、司令補からしたらさ、もう冷静にならないでどうするんですって言ってね、
うん、
うん、まああってっていう、まあだけどそんなこんなでこう育児なし扱いされちゃって、そのマスコミに書かれちゃったから、
ええ、
小島とその森本はこう焼け酒飲んだぐらいにして、
ええ、
森本はあんま酒飲めないんだけどね、なんか焼け酒飲んでベロベロになって森本のアパートに小島が連れてったら、彼女が出てくるっていうね。
あまりの美人。
あまりの美人だ。お酒なんか飲めないのに、みたいなね。
ねえ、
うん、そこでなんか初めてその森本がこう酔っ払いながら、くだまくっていうか、
うん、
親父は、小笠原に親父は、俺は植物が好きなのになって、足毛に仕上がったんだな、みたいなことなんか、
うん、そっか。花屋で働けよ。
確かに。もう親の元離れてきたんだから、もう存分花と戯れる。
なんでそんな勇ましい仕事についてるんだ。
本当だよね、うん。また勇ましい職場じゃん、みたいな。
うん、
でも、給料がいいって話はありましたよね。
そっか。
うん。水谷豊かのとか、傭兵とかは確かそんな政府行ってたような気がしたけど。
まあ、危険が伴う仕事ですからね。
そうですよね。うん。そうそう。で、なんかもうすでに彼女さんが妊娠してて、
うん、
でこう、
あ、そうそうそう、下ろす産むみたいな、
そうなんですよ、なんかあれなんですよね、その彼女の方は、
うん、
まあ暮らしぶりに自信がないと、まだ若い子ね、うん、不安定なので、うんうんうん、もう下ろしたいっていうね、下ろすつもりだって、うん、で森本は嫌だっつってね、その産むんだっつって、うん、今の暮らしに何の不満があるんだっつってね、
うん
うん、だけど彼女からしたら違うでしょ、あなたはお父さんに見返してやりたいだけなんでしょそれみたいな、ちげえわみたいなさ、なんか変なそういう小競り合いがあってまあ産みたい森本と、
うん、
産みたくない彼女っていう、
うん、
でも彼女産みたくないってそんな森本を見てたらちょっと不安になってくるっていう、まあ、ね多分そんな理由があるんだろうなっていう感じがしました、まあ、
でも絶対産むべきだよ、
うん、そうですね。
でもそのそんな彼女をね、
うん、
こぞってみんなで変わるから説得
みんな言ってましたまあでもちょっとね彼女さんはすごいやっぱ新庄君明さんがすごい影のある存在なんで、うんうん、なんかあまり何考えてるかちょっと分かりにくいような感じもちょっとあったぐらいにして、
まあね、でもまあ実際ね都会の暮らしは大変だから、
うん、
待機児童の問題もあるし、
うん、
どうなんでしょうね当時はあったのかな、ね、
一方で兄貴の兄貴っていうかその大島、
うん
清水健太郎は、
うんうん、
これはこれでまたねこのドラマがこの何年かねどういうドラマがあったか知んないけどその車椅子の女性といい仲にな
った。あそうだそうだそうだ、
中原理恵です、中原理恵、
うん、うん、あのおでん屋でも
おでん屋で原久子ってあのおばあちゃんね、あのおばあちゃん役で昔から出てるけど、
うん
うん、まあおばあちゃんと孫でやってるおでん屋で、
うん、
中原理恵はあのお店の名前が京子っつって、
うん、
多分中原理恵の名前なんだろうけど、
うんうん
ね、京子という名のおでん屋、
そう、うん、看板娘だけど
看板娘で車椅子ってね、
車椅子
って、うん、これもまた車輪の一歩を想像させるっていうか、
あまああのね、うん、彼らと関わっちゃったらもう車椅子だから NG みたいには絶対言えなくなってしまう、う
ん、まあそれもあるし、あの時に彼らに対してすごいいいやつだったね小島がね、
うん、
多分その後もああいう世界と触れ合っていったんじゃないかなっていう、
だから
そういう生活の延長でこの京子さんに出会ってっていう物語が多分あるんだろうなみたいなことを思わせましたけど
ね。そうだけどもね、うん、京子さんは健常者の人に対しての、
うん、
そういう気遅れみたいのがあって、
ね、めちゃめちゃ気遅れしてましたね、でばあちゃんがズケズケとね、あのこの子と結婚してくんないのかいみたいなって言うからなんか泣き出しなんか
怒っちゃう、
中原理恵は泣き出しちゃうみたいな、おばあちゃんなんで今こんなこと言うのみたいな
まあそれもわかるわ、
うんうん、
しょうがないよねしょうがないよね、
うん、でもねこうやっぱそのトラさんの時にほら風天の風子で、
うん、
まさにあの頃ですよね、
時代の
ね、
うんうんうん
うん、多分同じ年じゃないかと思うんですけど、
そう、
うん、まさに80年代前半の顔っていうかね、
あの当時の当時連ドラバンバン出てて、ね、
バンバン出てたっ
すね、もう毎日のように見てたような気がする、
まさに80年代を象徴するような女優さんというか、
うん
うん、今回だから全然俺イメージ良かったですね、
あ、
うん、
そうですね、
うん、よかった。だから翌日になったら今度出社したらあの新行寺君江が会社に来てて、
うん、
清水健太郎のこと待っててね、どうしたんですかって言ったら、今日彼仕事休むそうですって言って、あ、二日用ですかって言ったら、いや、なんか一人で探しに行くみたいですなって言って、要するにマスコミにいろいろ書かれちゃって納得いかないから、うん、一人で蹴りつけるなって言って、なんか懐にスパナ忍ばせてなんかキャッツアイかなんかかけて、うん、ゲーセンに貼ってるみたいなね、うん、なんか
キャッツアイって何ですか
ここをこう顔にフィットするこのグラサンあるの、
うん、あれキャッツアイって言うんだ、
ね、面白い、ちょっとかっこよかったけどね、
かっこよかったですね、
革ジャン着て
ね、
そしたら小島もそこに合流するんだよね、うん、何でも一人ではみたいな感じで、
バールみたいな、
バールも釘抜きなんかそれも正しい方法なのかな、それって
ちょっとこ強すぎる気がする、これ死んじゃうよ、
それ仕事なのそれって話で、
ねえねえ、
それはどうなんだろうなって
逸脱している死刑、私の刑とか言って、
ね、
死刑
どうするつもりだったんだみたいなね、
うん、
で奴らは単車にも乗ってなかったから、
うん、
徒歩なんですよって言って、だから近くに張ってられ多分誰がいますよって言って、森本と大島で2人でグラサンかけて、なんかすごい生きて街に肩を怒らせながらこう来るやつ来るやつにガンつけながら歩いてるっていうか、そしたら前から来たのはね、刑事になんか3人組ぐらいの刑事に、おいなんだこれっつって、なんかスパナかなんか見つかっちゃってね、違います違いますっつってんだけど、そのまましょっぴかれちゃうっていう、
うん、まあでもね、顔はっきり見たわけじゃないと分かんない
んじゃないですか、あんな暗闇で分かんない分かんない、
うん、
そしたら今度また別の現場で関係ないところでまた賊が昼間に現れて、
うん、
なんだら今度はもう機動隊ともう警察がもうワンサが来てて、
うん、
まあ、鎮圧されて、
うん、
要するにまあそこでまあ一応同一犯だとされ、同一グループの犯行だとされてたそのそいつらは、
うん、
そこで一回捕まるんですよね、
うん
うん
うん、
で、池部亮 の、 あの社長が、うん、一連のあの事件の賊が逮捕されましたって、安心してくださいみたいな感じのこうアナウンスを社内放送でして、みたいな感じで。だから吉岡が、まあ、とにかく良かったみたいなこと言うんですよね。
うん
うん、だけど、森本からしたら納得がいかないっていうかさ、腑に落ちてないっていうかさ、うん、君に落ち度はないんだから、そんなに気にするなみたいなこと言うんだけど、
うん、
だけど新聞にあんな育児なしみたいに書かれたら、うん、俺だってやっぱりみたいな感じで。
まあ、腰抜け呼ばれされっぱなしですからね。
どんだけ意地が、もうどんだけそこに突っ張ってんだって感じだけど、
ね、
まあ、そういうのは全部、その親父への反感とか、そういうの全部つながってるから、
うん、
とにかくひたすらね、ああいう感じで。うんだけど、まあそれこ そ、 そのさっきから言ってるけど、その大沢司令補ってその橋爪功とか、
うん、
あとその事情聴取した警察とか、
うんうん、
あとそれからこの事件のことを書いたマスコミとかも、
うん、
そうだけど、その要するに反抗するっていうことへのこうなんていうの、美化しすぎっていうか、うん、そのね、リスクを顧みずに立ち向かうことが良しとするみたいな風潮なんですよね、みんなね。
そうですね、
うん、だから、ね、それはでもちょっとね、見てて果たしてそんな態度取るっけみたいな。いや、
この現代ではありえない。
ありえないですよね。当時はこんな風潮なのかなっていうのは、
うん、
まあ、マスコミなんかはあるかもしれない。
今よりかはあったでしょうね、
うん、
今もう本当に法令遵守みたいな、うん、コンプライアンス、うん、
まあ刑事とかがまたそれこそさ、
うん、
ちょっとまあこう戦中派みたいな刑事とかが勇ましがって、
うん、
そういうこと言ったりっていうのはまああるかもしれないけど、
うん、特攻精神だ
みたいな。そう、でも警備会社の役員室でそんな会話がされることはそもそもおかしいっていうか、
うん、
社員の安全第一って当たり前じゃんかみたいなね。いやいや、そもそも警察であるの、警察でもないんだしっていう、
うん
うん、だからその辺の雰囲気はちょっとなんか違和感を持ちつつ見てたけど、
軍隊と警備会社を混同してる。
あ、まあでもこれつまり山田太一さんの中のテーマなんですよね、
うん、
これ要するに理不尽な暴力が突然やってくるっていう、うんうん、これって要するに戦争を表現してるわけで、
なるほど、
そう、国外からの圧力みたいなものを、ね、突如としてやってきて暴力に対してどう対処するかっていう、その、
うんうん、
だからそれはこう戦中派だった吉岡の、
うん、
内面 の、 その葛藤とか、
うん、
そういったものもこう総決算するつもりでこれ脚本書いてるんで、だ多分それをそういうことを見立ててのこのあれな設定なんでしょうね。
そのなるほど、そこまで単にウォリアーズみたいな。
つまり日本の縮図みたいなね、あの当時の戦中派たちがモヤモヤしてたものの縮図みたいなことがあの事件にこう表現してるんだろうなみたいな。そうで、まあ主に勇ましい方が良しとして、逃げるのはダメだ、なんか情けないっていう論調につい行きがちで、気持ちよく行きがちだけど、本当にそうなのかっていう葛藤が吉岡の中にあるっていう、そうだから割とこう4部のあの第1話の流氷で、あの傭兵が最後のねあれになったけど、司令法に対してすごいこう東京に帰ってくるように説得する場面で、
はい、
ね、戦争をそうやって美化したまま終わりなんですかって、あなたたちはもっと、ね、うんうん、情けないもんだった、ね、嫌な場面だって散々見てきただろうに、
うん、
そういうことを語らないでいいとこばっか行って終わっちゃっていいんですかって、司令法はそういうことを語らない、もっと俺たちに伝えるべきだと思うよみたいな、
うん、
じゃなかったら俺たち戦争なんて案外かっこよくて勇ましいもんだって思っちゃうよみたいなことをこう吉岡に言う場面があったけど、まあまあそれがここで生きてるんだなみたいなね、
うん、
まあ吉岡は何かを伝えようとしてるんだろうなみたいな、うん、だからそこでこの森本がこう突っ張るんだけど、当時のこの回想とかしてね、そのいかにその特攻の作戦が無謀だったかみたいなことをこう、うん、10機のうち1機当たればいいもん、いい方でみたいな、うん、みんな無駄死にしてったみたいなことを言ってね、
うん
うんうん、だけど俺たちは無駄と言える空気じゃなくて、その親兄弟のためとか国のために死のうと決めて行ったんだと、
うん、
だけどそれはまあ無謀な勇ましさだったみたいなね、
うん
うん、
明らかに作戦ミスですからね。
そうそうそう、まあ、無謀な勇ましさを求めないで、もっと冷静になれみたいなことを言って吉岡が、まあ、諭すっていうか、
うん
うん、まあだからそこでちょっとあのなんていうんですかね、そのちょっと森本も司令補のことちょっと分かってくるというか、
うん、
あ、親父とはちょっと違う雰囲気の人かもこの人みたいなことをなんかだんだん思ってくるっていうところがあるっていうかね、うん、そしたらこう留置場にいるさ、
うん、
あの賊がさの何人かのさ、うん、こう 取り調べの場面が出てくるじゃん。
そうだっけ、
うん、あお前たちは何をあれしちゃってんだみたいな、うん、普段何やってんだって、いやいろいろよいろいろ俺たちはいろいろだよみたいな、バイクだってよ、もう今取り締まりがきついだろうって言って、だからそうもいかねえしよって言って、先行は下に見てきやがるしみたいな親もムカつくからよって、だけど先行や親だけじゃなくてよ、ま、街を歩いてりゃいい調子でよろしくやってる奴らがいっぱいいるからよ、こいつら見てると気が狂いそうなんだみたいな。すごい身勝手極まりないこと。なんか3人ぐらい出てきたけど、そいつらが、
ね。あったような気がする。
なんか得意満面に語ってんの、それ。急にみんなぶっ殺したくなるんだよ。
危険人物だ。
当時、82年でね、我々の10、俺の10個上ぐらいの世代かな、あれ、うん、と思うんですけどね。
まあでもそんな人は、どの時代でも一定数いるでしょ
う、ね、いますよね。もうなんなら今普通に収まってそうですもんね。なんかね、うん、今、ああいう奴らが今の若いのなってねとかって言ってそうですもんね、今。なんか60過ぎの親父とかが、う
ん。なんかさ、うん、笑っちゃいけないんだけどさ、うん、あの、ザマの自殺志願者を殺しちゃった犯人の裁判やってるでしょ。うん、
あ、俺詳しくないです
わ。ああ、うん、それで、うん、3人目かなんかに殺した男の人が、うん、死にたいっつって連絡取って現れたんだけど、うん、話してるうちに死にたくなくなったっつって、うん、でも無理やり殺されちゃって結局死にたい死にたいっつって話聞いてもらいたかっただけじゃねえかって、うかつなこと言っちゃったもんだなっつって、ねえ、もうほんと、う
ん、あ、それ死んじゃったんだ。
死んじゃったんですよ。それを一昨日、昨日か一昨日裁判で聞いて、うん、
あ、そっか。
ふと笑っちゃったよね。
え、何で聞いたの？テレビ、ニュース？
ニュースで NHK の7時のニュースでやってて。
それ笑う。小泉さんが面白いですね。それ笑う。笑って。
うん、不謹慎で申し訳ありません。
いや、いいんじゃないですか。で
もいや、聞いてる人に謝る。
素直な感情。
怒られたくないから。
素直な感情でも、ね、うん、でもそういうのあるよね。なんかね、そうそう、なんそんななんかこう族のなんかリーダー格のやつらなんか知んねえけどさ、
ええ、
そいつらがそういうことを語って
だからね、そいつらもね、うん、要は話を聞いてもらいたいだけじゃないかな、
まあ一言で言えばそうですよね。まあでもそのか家庭内、まあ、家庭内暴力とかもそうだけど、うん、校内暴力とか、うん、何にせよそういうのにこうあれしたドラマって当時山ほどあったじゃないですか、うん、ほとんどみんな設定が話聞いてくれって感じですよね。
そう、当時はね、うん、バブルのちょっと前で、うん、何しろ、うん、お父さんが土曜日も、うん、や出勤して、うん、残業しまくって、うん、家族とすれ違いをしていて、あの、家族を顧みないと、
うんうん。そうそう。先日見るとなんか問題はそこにあったみたいなね。
そう。
みたいなね。
そう。
まあそんなのはでも。
そんなのはでもね、うん、豊かな時代のね、うん、戯れに過ぎなかったっていうのが今の、食うや食わずで仕事あるないでね、どんどん低賃金で、ね、うん、今の方がずっと悲惨なんだけど、
ね、
そう。
そういう理由でグレるやついるのかな、今ってどうなんだろう、うん。
今はもう貧困でグレるんじゃないですかね。うん、それこそ、
グレる方向に行くんですかね。
を原因に、そういう詐欺行為に加担するとか、そういうあの、持続化給付金の不正申請しちゃうとか。
そういう家庭の貧困とか関係あるのかな。
うん。ありとあらゆる貧困が、
そうですよね。
あるんじゃないですかね。お母さんが風俗で働いちゃうとか。
ね。本当にさ。
ねえ。
まあだからその司令法も、だからそんな困難があって、この森本のことがすごい気にかけちゃって。
うん、
この二人がね、彼女と住んでるアパートに訪ねてくんだよね、
うん。
なんかちょっと可愛い和菓子持って訪ねてくんだけど。
そうそう。ひよこみたい
な。で、まあ彼女さんはまあ割とこう、吉岡のことも、ね、うん、割とこう、まあ、
うん、
なんていうか、お茶出したりなんかして、割とこう、明るく対応してるんだけど、うん、森本はあれしててね、なんかね、まだなんかちょっと。
ねえ。
うん。
拗ねて
る。あんまりね、あれして。
そう。
で、まあ大変だったりなんせてね。なんか、奴らの動機を聞いたんだって言って、その族の奴らはね、なんでこういうところを襲ったんだって言って、ただ暴れるだけだと物足りないから警備員がいる場所を襲ったらしいんだみたいな。だけどね、私にしてみれば途方もない余ったれに見えるとか言って、本当そう、本当そう、途方もない余ったれだよと思ったけど。
うん、
ね、確実に勝てるじゃんね、もう 2人とかしかいないところに行くって、もうどういう猟犬だよって感じなんだけど。
本当だよ、
うん、
ひどいな、
うん、それであんだけ生きるってのも変な話だよなっていう。
ねえ、
だからこういうのがね、なんか現実味あるのかないのかって、なんかよくわかんないんですけど、ね、うん、普通若者ってそういう行動するかねっていう。
まあ、親父狩りとかはあるけどね。
親父狩りあるからね。
経済の。
うん、お金をね、うん、あれするっていうのがね。
うんうん、
でも普通にこう生きててさ、
うん、
例えばちっちゃい頃ウルトラマン見るとか、
うん、
仮面ライダー見てとかさ、
うん、
で漫画読んでとかさ、うん、いう時に単純なこう正義心みたいなのって普通にないとか思うんだけど、どうなんでしょうねそういうのって、ね、なんかそういうのを全く見ないで育ってきたって考えにくいんだけど、
うん、
でこんな卑怯極まりないことって普通するかねっていうね、うん、あんましよくわかんないんだよねそういうのが。
まあね、
うん
暴走族同士喧嘩するみたいなね。
そう、うん、でなんか仲間は守るとかさ、うん、そういうのがあるわけじゃん。なんか、
うんうん、
なんでこんな圧倒的にこう多勢に無勢な状況でさ、
ね、
あんなに生きるってどういう感覚なんだろうみたいな。うん、
それこそ強盗とかならまだわかる、
うん。そう、まだわかるんですよ。動機としてはまだわかるっていうか。うんうん、しかもなんか連鎖的にこいつら捕まったはいいけど、またなんか類似する犯行がどんどん増えていったみたいな。たまったもんじゃないよこんなのって、
ね
もうこれ警備会社の出番じゃなくてもう警察でしょこれっていう話なんですけど、うん、
ホームレスが襲われるとかあるけど、
ね、ありましたよね、うん、そうでまあなんだっけ次どうなの司令法がその島のあの
やっつけちゃう
森本のとこ行ってそうなんかまたね賊がいろいろ現れるんですよね、
うん、
またなんかね類似するそれで役員会議でまたこう確認し合うんですよこう、
うん、
まあこうとは言ってもこの抵抗せずにあれ通報だと、
うん、
でもうちょっとこう警備する人間を増やすかみたいなねなんかクライアントも文句言いに来るんだよねその、
うんうん、そうだ
なんか司令法のじゃないところの会社のやつらが、うんちょっと反抗したら、それが今度は応戦したみたいなことを新聞に書いてあって、うん、
火災を浴びてね。
そう、まあ、あれももう本当立ち悪いですよね、
うん
うん。マスコミもね、それを喜ぶ、
うん、
ね、あれも良くないですよ、そういうのは本当にって思うんだけど。まあそれを見てこう生きったクライアントが、
うん、
私だったらこういう人たちを支持したいなんて言って逃げろなんてそれは警備会社と言えるんですかみたいなね。
うん
うん、もう今あなたたちとは契約を切らせていただきますな
ん
て言って。
うん
ウィキベリオになんか単価切って帰っちゃうみたいな、
ね
うん、そうだそしたら司令法が、まあ、だったらちょっと人員を増やす現場に人員を増やすっていうか、
うん、
そのつまりパトロールをしましょうみたいなことをね、
うん、
言って、うん、そこでなんかパトロールするっていう、
そう
だからこうまあでもその上でも大沢司令法っていう橋爪功は、
うん、
まあといっても戦う姿勢も見せなければみたいなことをまだ言ってるんだけど、
うん、
まあここでパトロールしようってことになって、
うん
で今度吉岡が今度バッて
さ逃げようとするんだけどね取り囲まれちゃって
なんだお前らっつってねじゃあけど無言でじりじりとね、うん、にじり寄ってくるみたいな、うん、でそのバカ者っつってすごいお立ち回りっていう、うん、
しかもなやっつけてしまう
やっつけてしまう結構バッタバッタと投げ倒すみたいな感じで、うん、そうでなんか狭い通路に入ってこうなんか一人ずつ倒していくみたいな、
うんうん
あの傷だらけの天使で証券があの田んぼのあぜ道でなんかバタバタと倒していった時もあったけど、うんまあ、ああいう1対1の状況に持ち込むみたいなとこもあったのか、まあ、そしたら警備してたやつらもまあ入ってきて、
うん
まあ、そこはまあでもあれでも結局でも逃げちゃったってことなんだよね、
うん、
反抗したはいいけど結局あいつらを取り押さえられはしてないもんね、
そうですね、
うん、無事だったけどみたいな、
うん、
だからあれもその後の記者会見でなんかすごいさ素人がさあのなんていうのあれあの大沢司令補が会見出てるわけじゃん、
うん、
橋爪功がテレビの会見出て、うん、あの人あの吉岡さんはこう、まあ、出たくないっすって言ってさ、
うん、
頭に包帯巻いたぐらいしてね、うんうんうん、ほんだらこの記者会見で今度ねなんかいや今回は あれでしたって我が東洋警備の真骨頂を見せましたよみたいなそうなんだそうなのかなみたいな、ね、感じだったけど、うん、そしたらで今度マスコミはあの過剰な防衛だったとは思わないんですかみたいなこと言うお前ら何が言いたいんだよってね
どうやっても怒られる、
ね、何やったって文句言うんじゃないかみたいな感じで、うん、立ち悪いなと思って、
うん、
そしたら面白かったのが森本で司令本とか怒鳴り込んでくるんですよね
そうそうそう
あんた俺らにはあれ逃げろっつっといていい何ですかそれって言って
まあその気持ちもよくわかるあんたばっかかっこいいとこ
いやでも俺なんかね 司令官かわいそすぎだよでもと思って、何やっても怒られんじゃんみたいな、
ね。だって別に本人も望んでた
わけじゃない。望んでねえ、あんなの。俺、だからむしろあっこで俺、弾みさおから遭遇してほしかったわ、うん。お前戦ってみろって感じでね。なんで弾みさおから遭遇しなかったんだろうみたいな。
うん、
なんでこう戦いを避けようとしてる奴にこんなって現れてくんだみたいな。あの森本もちょっと行かれてたけどな、
うん、
自分は逃げないでヒーローですかって言ってね。
言いがかり。
いいでーと思って。で、総重量もなんかやめないかーって言って。いい加減しろーって言って。
うん、
一歩でも間違えば、でも重傷ですよって、俺たちは逃げろ逃げろって言ってたのに、何ですかこれなんてね。あげく記者会見には出ないと来たよって、気取るのも大会にしてくれよみたいな。めちゃめちゃディスるなと思って。
ねえ、何一つ気取ってないのに。
あんた勇ましがり屋なんだよって、やめないかって掃除にすげえ怒られてるっていうか。まあそこで、まあ吉岡もだからそこで何を言うみたいな感じなんだけどね。うん、まあもう溜まりに溜まっちゃって、森本はもう感情が爆発しまくってっから、
うん、
ここで初めて披露されるんだけど、そのあんたの俺の親父はね、あんたに殴られて耳が聞こえなくなったんだよみたいなことバーンとかつって言って、うんうん、えみたいな感じで、まあ空気がちょっと変わって、
うん、
そう、あんたはね、俺の親父に若くて勇ましがり屋なんだみたいなこと言ったね、
うん、
そしたら今度こう清水健太郎も入ってきてね、まあ、いい加減しろよねみたいな感じで、まあでもそんな話聞いちゃったもんだからさ、こう居酒屋で場所を移してどういうことなんだって言ってね、でなんかこうまあその特攻隊だった頃に、その出撃前夜にこのせがれが言うにはそのまあ親父がまあまあ要するにこれ過去の武勇伝として息子に語ってたんだよね、
うん、
その翌日の出撃までにこの親父は整備士で、
うん、
そのね吉岡が乗る飛行機をの故障箇所を直すと、
うん、
で翌朝までになんとか直さないと出撃できないから、その時間がなくて、
うん、
でも眠たくなると、だけどそれをこう眠らないようにお互いでこう殴り合いながら励まし合いながらその一晩かけて飛行機を整備したみたいな、
うん、
その時にできたこの左の耳がこうなったんだみたいなことを親父は語ってるっていう、
うん、
まあ結局後でこれは親父のホラーだったんだけどね、こう、
うん、
親父はこれかなり持ってたっていうね、実際は全然そうじゃなかったっていう、
本当は何だったんだ
よ、本当はその整備ができなかった、自分に腕がなくてできませんっつって、だけどあのもう自分はもう整備できないからお願いだからもう出撃しないでくれって言って、
うん、
で吉岡はもう死ぬ覚悟だから、
うん、
いや俺は何としても飛ぶんだ、直してもらわないと困るって、
うん、
で殴ったっていうのがまあ真相っていうか、
うん、
そうだからまあ花始めまあ後出てくるけど、お父さんからしたら、まあ、割とこう、ね、過去を捏造して、まあ、まさに美化して喋ってるっていう、うん、
そうですね、
うん、うん、
まあね、
だからまあその親父のエピソードの司令補と、まあ
お父さん大好きじゃんね。
そうですよね。親父の言うこと何でもよく覚えてるんだから。
お父さんかばって吉岡に食ってかかって
る、うんうん、俺あんたのことちょっと信用し始めてたんだけど、やっぱり親父と同じじゃねって言って、
うん、あんたどっちなんだ。
甘えてる感じですよね。
そうですね、
まあ不正が足りねえのがやっぱりっていう、うん、なんか父親甘える存在が欲しいのかなっていう、
ねえ、うん、抱きしめて欲しいのか、
ねえ、あんな俺に言わせりゃあんな美人がいるんだからいいじゃんかって。
うん、
もうちょっとこのね、この子を幸せにするために人生を見出してもいいんじゃないかみたいな、
ね、
とこあるんですけどね。そう、まあだけどそのでまた司令が、私が通ってきた道は人を熱くさせることがあるって言って、
うん、
それが自分でも分かるから逃げる方を、ね、選択してきたみたいな、だけどそれはちょっと思い上がりがあったっつってね、
うん
うん、でもこれは本音だと、逃げろっていうのは本音だっつって、理屈じゃないんだっつって、うん、君たちには本当の強さっていうものを決して強がりではなく知ってもらいたいんだみたいなことを言うというか、うん、まあまあこれはでも司令部の感情もそうだけど、単純に警備会社のマニュアルとしてちゃんとしようよって話ですからね。
本当ですよ。そんなね、
その精神論じゃないです
よ、無敵の存在じゃないんだから、
う
ん、
だから本当にその会社の意思決定のための会議した方がいいですよ、これ。なんかもうこうなったらどうなるか
もしれない。もし怪我したり、死人が出たら、警備会社はどう責任を取るんだっていう。
まあ、あっさりといかがれ、いかがれましたけどね。なんか、
そう、
後々結局最悪の結果になっちゃうわけですから、ね。
そう。
で、なんかこう、俺の、今回一番俺の感動した場面が、あれだったんですけど、
はい、
この次の場面というか、小島ね。小島がやっぱその、
はいはい、
清水健太郎がその中原家を、が好きだっていう。で、結婚したいけど、まあ、実際問題こう、ね、思いとどまってるというか、う
ん、まだでもね、交際すらしてないんだから。
う
ん、
そういいなと思って、まあいい仲になってるっていうね。
そう、
うん。 で司令本とか行くんですよ。またあの朝飯のタイミングなのかな、なんかトーストとコーヒーだったけどね、なんか司令本がこう飲めようとかつって言って、うん、コーヒー入れてくれて食べようなんて言って、うん、トースト焼いてくれて、なんかすごい司令本のそのつましい暮らしぶりが今回も見れてる、ね、すごいなんかまた良かったんですけど。うん、そう。で、あの今その相談があるんですって言ってね、その車椅子の女性と付き合ってるんです。そうか、車椅子か。
あ、もう付き合ってたんだ。
あの、うん、迷ってるんだと。要するに結婚するかどうか、結婚していいものかどうかっていうね、迷ってるんですと。
うん、
で、そうか、車椅子かって言ったら、うん、しかも猛六ババアが一人ついてますとかって言って。
ひどい。
そうか、って言って。うん、で、それで司令本にこう、正座して聞くんでね、無茶でしょうかって言って。そういう人を嫁さんにするっていうのは無茶なんでしょうかって言って、
うん、
司令本に言うんです。それで司令本が、私が答えればその通りにするのかって言ってね、いやそういうわけではないんですけどって言って、うん、人に返事を求めることではないよそれはって言って、
うんうん、
で私には正直わからないと、
うん、
男と女のことはわからんのだよって、まあこれは思い変わりのことが ね、
そうだね、
あるからってか、そのことってお前も北海道でもうつぶさに見てきたんじゃねえのっていうね、うん、あの清水健太郎にしても、
うん、
そういう理由で北海道にいて東京に帰っていったわけだから、
うん、あそうだっけ、
そうだよ、だって桃井香織のことがあって、うん、根室に行って、
うんうんうん、
小島は根室にいたわけじゃん
だって、あそうだそうだ、
そうでその説得する傭兵にくっついてたわけだから、うん、そういう司令法のことを見てるはずなんだけど、
うんうん、
まあまあだけどそういうふうに、まあ、そんなことあって男と女のことはわからないんだよって言って、
うん
うん、私には正直わからないっつって、女のことはって、まあ、一人暮らしが長すぎて、あの気ままに暮らしすぎたっつってだけどそういう結婚したいってことでそういう悩みをね、大島がそうやって悩んでるっていう、だからそういう気持ちを聞くと私には到底持てない情熱だというふうに思ってしまうって言って、うん、眩しいようだよとかって言って
本当だね、
そう、でそういうことで悩むことが本当に生きてることだとそんな気さえするよ、
うん、
答えにも何にもならないんだけどなって、でもこの司令法のセリフこそがまさに答えっていうか、
うん、
小島はそこでもう表情が変わるっていうかね、
うん、
そうかって言って、車椅子の人かって言ったらはいっつって元気に返事するっていうか、
うんうん、
もうこのやりとりに俺は結構泣けましたね、
うん
うん、なんて素晴らしい会話なんだろうこれ、
うん、あんま大したことは言ってない
言ってないんだけどね、答えにはそれには答えられないけど、
うん、
それこそが生きてるということなんじゃないかという記載するよっていう、
そうだ ね、
いや素晴らしい場面だなと思いながら、
うん、
ここ俺本当に感動しました、なんか、ね、だからまあそういう風にこう兄貴の場面がね、あんまりこの今回のその森本の話とはあんまり一見関係なさそうな別のエピソードなんだけど、うんうんうん、この兄貴の物語が入ってくるのもね、割と良かったなっていう、
うんうん
うん、そうでこうもう最後の現場なんですかね、
はい、
うん、あのまた三度あの賊に襲われるっていうかね、う
ん、なんか襲われすぎだよなんか呼び寄せてるんじゃないか、
うん、このコンビを、ね、狙ってるとしか思えないけどでも襲ったやつらは全く別物っていうね、うん、そんなことあんのかなっていう ね、
うん、どんだけ治安が悪いんだ
治安悪すぎだよ、
うん、
ピンポイントでって感じでね、まあだからね、ここでこの司令法がこう大立ち回りしちゃったもんだから、
うん
うんね、別にでもだからって別にほらだからって言ってお前たちは逃げろって、ね
ええ、
言ってはいるんだけど、ええまあ、森本からしたらこう意地見せたいっていうか、ね、つまり親父への意地なんだろうけど、
そう、
まあ、立ち回っちゃうっていう、
ね
ええ、多分その鉄パイプかなんか頭に思いっきり食らっちゃって、
そう、うん、帰らぬ人
帰らぬ人しまう、なんか俺もその昔からこうヤンキー漫画とか映画とかよく見てて思うんだけど、
ええ、
なんか鉄パイプとか金属バット持って喧嘩してるやつだってマジでどういう意図でやってるのかが分かんないですよね。なんか、下手したら死んじゃうじゃん、相手が。
本当だよ、
うん。どういう用途があるんでしょうね、ああいうのってね。
分かんない。まあ、何はともあれ見てたら、うんうん、まあ、車で跳ね飛ばしたりしてるし。
そうそうそう何はともあれって何だっけ、
うん、南勝久さんの。
ああ、そっかそっか。個人が好きだね。実際ね、だって木のバットとか木刀だってダメじゃん、頭に食らっちゃったらさ、うん、下手すりゃっていうね、
木の方がやばいんじゃないかな、
木もやばい、木刀なんか完全にやばいよね、
うんうん、市内なら大丈夫だと思う、
市内ならね、頭狙うかね、それでっていう、
ね、
普通躊躇するよなっていうね、ハッタリで持ってったとしてもね、うん、
そう、まあでもね、うん、まあ、本当に死ぬとは思ってなかったからびっくりしましたよ。
本当だよね。 小島がそれで大暴れしちゃってね、うわーって突っ込んでっちゃって、うん、まあだけどそこもそのぶち切れて突っ込んだけど、じゃあその後どうなったんですかって言ったら、結局あれ逃げられちゃうもんね、あれだって、うんうん、通報も何もできる状況じゃないと、
ね
え、うん、警備員が一人死んで、ね、もう一人が大立ち回りしたけど、まあ、小島も骨折しちゃったぐらいにしてって感じで、うん、で犯人は結局逃げてしまったみたいな、
うん、
引き続き事情聴取はなんか受けてるみたいな感じもあったけど、
うん
うん、だから本当にそのマスコミに育児がないって書かれたやつが、ね、1ヶ月もしないうちにさ、うん、また同じ現場に遭遇して今度は死にましたなんてさ、どんだけのニュースだよそれって。
本当だよね。話
になっちゃうん
だけど。ひどい話だ。
だからちょっとね、この辺は脚本的にちょっとなんか無理があるなぁと思いながら見せたなってね。
で、遺骨を。
そうですね、遺骨持って港に。大笠原って行ったことないですよね。
ない、うん。
気になりますね、あれ。
ね
え。1000キロ。
東京都内
ですね。東京都なんですよね。
で、何日60時間とか言ってなかったっけ？
29 時間
じゃないかな。29時間。
29時間。うん。こっから北海道とか行くより遠いですもんね、だから、ね。
あ、そっか。
うん。気になってね、今検索してみたんですよ、小笠原フェリー。ちょっと23時間って今なってましたね。
あ、ちょっと早くなった。
ちょっと早くなってる。でも23時間かかるんだな。
飛行機は飛んでない？
飛行機飛んでないんですよ。
ああ、うん、飛行場がないのか。
あ、飛んでんのかな？今わかんないけど、ドラマの上では出てなかったですよね。
あ、そうですね。うん、
それで、なんかね、
フェリー乗って、ね、
フェリー乗って、うん、あの2部の最終回のあのね、あの釧路逃げでしたっけ、
うんうん、
釧路までかなんかあって、うんうんうんうん、あれとかもそうだけど、本当みんな相席でみんなタバコぷかぷか吸ってる時代っていうか、
うん
うん、あれでそこにお骨持って、まあ、司令補とあの彼女が一緒に乗ってってって感じだけど、
うん
うん、そこでこう、
葬式やってね。
葬式ね。で、まあ、船の中で明かされるのは、その、やっぱり産みますっていうね。
あ、
うん、この彼の死を受けて、
そうだそう
だ、うん、産む決心をするっていうね。うん、多分、この彼女はね、多分腹座ってる子なんですよ、多分なんか、
うんうん。まあ、そりゃ産むでしょう。
うんうん、
ねえ。
うん、で、なんか、こう、船が着いたら、あっちの親が待っててね、
うんうん、
花始めたあの奥さんと、
うん、
って感じで、吉岡司令補ですかって言って、
うん
うん、で お母さんがね、ちょっとこう、もう、俺とちょっと不思議キャラでしたけど、
うん、
いきなり彼女の持ってたお骨をぶんどってなんか、うんうん、なんかね、うんうん、直人とか言いながら、なんか、泣き崩れるみたいな感じでしたけどね。
変だなって思ったのが、うん、彼女が葬式出なかったじゃないですか。
うん、まあ、その狭い村だから、うんうん、やいのやいの勘ぐられるのがめんどいみたいな、
うん
うん、なんかこう理由をなんか話しめ喋ってたけど、
まあね、
そうでもそれにしてもあのおっかさんもいきなりお骨ぶんどってあとは放置みたいな、
うん、
いやそれはあまりにも失礼すぎるなっていう感じが、
ね
うん、したけど それこそ
すっごいつまんなそうにしてることでやることないもん、
ねうん、彼女でしょ、
うん、
そうそう浜辺かなんかにいてね、
うん、
なんだろうお腹なんか苦しみ出しちゃって、
そう
でもその間に司令補はなんか葬式出て、
うん、
でお葬式終わった後にこう花はじめの家行って、
うん、
なんかいろいろこうビール飲みながら昔話してるっていう、うんうん、まあその間結構な長時間あの彼女が痛みに苦しんでるこれやばいっしょこれって、
そうそうそうそう、うん、
ねえ、でまあそこでその過去の話みたいな、まあ花はじめからしたらこう、
うん
ね、親父からしたら昔を まだ美化してるっていうところがあって、
うん
うん、でこうこの小笠原っていうのはその漁業と農業と観光のこの三本柱で発展させていきたいんだってことを、
うん、
花はじめも普段それに尽力してるんだけど、
うん、
こう村が全体が一つに島全体が一つになってないから、
うん、
いまいちダメですわみたいな、だからせがれにもそういうところで大きな仕事してもらいたかったんだけど、花が好きだの動物が好きだのそんなことばっかり言ってダメ本当に点で情けないせがれでどうとかでみたいな感じの、うん、まあ本当に勇ましがりっていう感じの、う
ん、まあでもね、うん、花とか動物を観光産業
に、いや全くその通りだから
生かせばいい、
それ適性を生かすべきでしょっていう話じゃないですかそんなの、
うんうん、
柔軟性が何にもないなっていう、
ね
ね、話なんですけどね、うん、でまあここでその山田太一さんが多分言いたかったっていうことがこの花はじめと司令補のまあ会話に集約されてるっていうか、 でその昔の話をね、耳の話をして、まあ実はこう夜通し殴り合ったっていうのが、まあそれは嘘だったみたいなね、うん、ことを言って、まあ司令補が正すんだよね。だから花はじめはもうなんかそう、こう話を変えてこうずっと子供に言い聞かせてたから、もうなんなら嘘がもう真実になってるんですよねあの人の中で。それが自分の中のもういい思い出としてなってて、うん、でも違ったっていうね。あなたは飛行機を直せなかったんだって言って、刺激するから必ず直せと言ったけど、とても直せないから飛ぶのはやめてくれと言って、絶対に刺激すると言って、私はあなたを殴ったんだって言ってね、うん、だからこの飛行機の不調で、ね、飛べなくなるっていう事態を何としても避けたいっていうかさ、うん、そのほっとしたと、あいつほっとしただろうなって思われることが当時何よりも我慢できなかったみたいなことを、うん、まあ司令は勇ましがりっていうかこうね、うんうんうん、本当の勇気とは何かっていうことを、まあ、司令は考えてるっていうかさ、うんうん、だから子供だったんですよって言って、実は子供が死ぬことを美化していたに過ぎなかったみたいなことをなんか言って、うん、だけど花はじめからしたら、あの吉岡さん、それはだけど今だから言えることであって、みんな国のために命を懸けてたんじゃないんですか、うん、とかつってね、
まあ、でもね、うん、そうやって勇ましくしないとむしろ怒られるしね、
うん、そうそうそう、全体がそういう空気だったもんね、うんうん、だけどみんな俺たちは国のために戦ったんじゃないんですかっつったけど、うん、吉岡からしたらでもその国が軍隊が私たちにそれを答えてくれましたかみたいなね、うん、ことを言って、結局はそのなんか多くの若者たちはみんな失望してね、脱走したり自殺した人間もいたけれどもって言って、うん、そしたらなんかちょっと汚く言い過ぎですよみたいなことを言って、だけど綺麗なおとぎ話よりはマジだみたいなことっていうね、うんうんうん、とにかく俺には一生のいい思い出なんですよみたいなことを言って、うんうん、だけど司令をこれ言わせればその若い者っていうのはおとぎ話を本気にすると、うん、まあ国のために命を捨てるっていうね、その国のために命を捨てるとかそういうことを、なんか一部の思い余った子、ね、思い上がったあの指導者とかがこう、ね、無意味なこう無茶な作戦のためにどれだけの人が死んでったかっていう、本人はいいとしてもそれこそ残された家族たちはどう思ったんだっていう、うんうん、そこに何か答えてくれたのかみたいなことを、うんうん、言うっていう、まあ多分司令部はこれ多分いろいろこう ここ数年でここまで考えが思い至ったってとこあるんだろうなと思うけどね、その傭兵とかと関わってっていう、まあだからこういう花始めのやり取りっていうのがまんま今回のこの俗人吸収される事件の、うん、にどう対応するかっていうこととまんま同じっていうかね、その勇ましいことにどう対応、ええ、ね、勇ましいっていうことが、ね、本当の勇気とかは何かみたいなことが、うん、そこにテーマがあって、山田太一もだからそれは鶴田浩二を主演でこのドラマをやりたかったっていう、まあ、部分ってこういう会話の中にかなりあるんだろうなっていうのはあるんですけどね、うんうん、戦争なんてのはいけないんだっていうことを叫べるのは現実に戦争に行った我々だけなんだみたいな、うん、まあことを言ってっていうね、
まあ今はね、うん、戦争に行ってない人だけが叫べ
る、うん、
だから戦争に行った人は死んでるから
美化したら歯止めが効かなくなりますよみたいなね、うん、だけどまあ結局司令部はこれ自分自身を責めてるというかね、うん、で結局私は結果として勇ましがって息子さんを死なせてしまった、許してくださいみたいな、まあ、
結局司令補は、うん、花はじめが整備しなか、うん、できなかったおかげで死ななかったってことですよね。
いや結局修正になっちゃったんだよ、そこでね。
あ、そうか、
うん、そういうタイミングもあったんですよ、うん、出撃はしなかったけど、まあ、そもそも修正になったっていうそこで、うんうん、のがあったっていうね、うん、まあだから私は勇ましがってる息子さんを勇ましがって息子さんを死なせてしまった、許してくださいって言うんだけど、別に勇ましがってもないんだけどね、単に襲われたから 対抗しただけで、うん、まあなんかそれが無言のメッセージでこうせがりに伝わっちゃったのかなみたいな、
うん、まあ小笠原空手やってるとか言ってたけど、
いやいや、そう親父にやらされて
あんまり活用されてなかった、うん、
ねえ、あの小島とやっぱ森本もやっぱ遭遇してどうなんでしょうね、あれ ね、
うん、
ね、お前ら
そう、うん、シミュレーションとかね、戦術を練っておかなきゃいけないんじゃないか、うん、
でせめてお前ら分かったっつって言ってやってやるから一対一やろうぐらいのこと言ってみたらいいのにとかね、うん、そういう対処の仕方はできなかったのかなとか、まあいろいろ考えたけど、まあまあそんなのはこうドラマ見てるこっちがその言える理屈なんだけど、
全くその
とおりね、ほんと実際そうだったらっていう話ですからね、うん、うん、そう、まあだから司令法はそこで思いの丈をバーッと話して、うん、 まあ、花はじめはまあそこでちょっとまあ打ってこうね、なんか思うところあるみたいな感じで、うん、そしたらなんか暗い顔して奥さんがボーッと入ってきて、うん、なんかすいませんお構いもしませんでみたいな感じなんだけど、全然なんかもてなす気がゼロみたいな司令法が、あ、じゃあストップこの辺でなせって、いやまだいいじゃないですかって言うんだけどね、いやだけどあの子ほっぽり
やっと思い出
したほったらかしたままなんで、すいませんなせって、
うん、
ね、であのあれして、ああの頃はそのね、周りの人間がうるせえから呼ばなかったけど大丈夫ですかねみたいな感じでね、だからちょっと戻りますなんつって言って、うん、で、あ、これ黙ってよと思ったんですけど、あの彼女はあの直人くんの子供が今お腹にはいます、ね、
一番最初に言えよ
本当に。でもさ、ちょっと迷わない。でもその直人が死んじゃって、
うん、
ましてこう東京にいるわけでもないこの遠いとこに、
うん、
子供じゃあどうするか問題もあるじゃないですか。この彼女さんが、この親と暮らせるかっていうと。うん、
まあね。
判断難しいですよ、これ。
子供を取られちゃうかも
しれない。取られちゃう可能性があるし、
うん、
彼女がじゃあ子供をまんま預けるならね、それでいいのかどうかもわかんないし。うん、
まあ人柄次第ってところもある
し、ね、人柄次第でしょ。で、この親と小笠原で暮らせないでしょ、これっていう、ね。
どうでしょう。すごい気が合うかもしれない。
うん、だから、産んだと、産ん、それがお腹にいるってことが分かったら、
うん、
いきなり母親目の色変えちゃった
から、なんか、パーッとなっちゃってね。
今度、よかったよかったって言うんだけど、なんか釈然としない、この自分本位だな、この親とか。
まあでもしょうがないでしょ。
しょうがないっちゃしょうがないですけどね。
子供が死んじゃったら、うん、そりゃ気持ちはね、俺は否定できないですよ。
う
ん、
まあそうですね。そうですね。まあそしたらこうね、あの、
ね、だからもう手厚く彼女をね、うん、もっともてなせよって、
う
ん、
そうそう。
大事な、誰より大事な存在だ よ。
だから最初からね、ご苦労様でした、遠いところまでありがとうねとかさ、うん、
本当だよ、
ね、生前直人のことありがとうとかさ、
ね、
一言もなく骨ぶんどっといて、
うん、
子供がいると分かったら急にパーッとなるってさ、それは勝手すぎるよっていう感じ
で、うん、生活を今後ね、うん、送金して面倒見ますぐらいの、うんう
ん。本当だよね。だから、ここがその、まあ、絶妙ですよね、設定がね。小笠原と東京でどうやって関係性を今後築いていけるかとか。
うん、どうするんだろうな、
ね、だからそういったことも踏まえて、いろいろ考えて、司令法はこう、最初から言えなかったっていう理由もあるかなっていうのはね、まあ、ちょっとわかる気もするなっていうのはあって。
確かに。
うん。
まあ、彼女もいつ気が変わってもおかしくないしね。
う
ん、
そうそう。で、そしたら、あの、ね、あの、初めてそこで連絡が入るっていうかね、吉岡さんはいるかねって。あのちょっとお連れの女性が今苦しんでて今に、ねまあ、治療を受けてるみたいな感じで、まあ、町医者みたいなところなのかなあれな、
うん
うん、でそこでみんなで車で駆けつけるみたいな、
うんうん、そしたらここじゃ手に負えない
みたいな手に負えないであ、あなたは何とかして何とかしてなんて言うんだけどまあそこでまた司令法がね冷静でねあのまあなんか花はじめがもうサンゴとかがある、ね、海にこんな夜中に飛行機なんて、ね、自衛隊に要請するっつってね、
うん、
その着陸なんかできるわけねえだろうなって言うんだけど司令法がここで冷静になるっていうかね、
うん
うん、あの どこでそのなんか連絡取れたところはどこですかみたいな感じで、どこに行くんでしょうね、あのなんか空港、
うん、
なんか、なんなのあれはどこなんだろう、
なんでしょう ね、
そこに行って、飛行場みたいなとこ行くのかな、なんか飛行場だって飛行場じゃないで、ヘリポートみたいなとこなのかな、
海に
行くんですよね、まあ、段取りするんですよね、
そうそうそう、うん、
その漁師たちにこう、ね、道は作らせると、
うん、滑走路上に、
うん、
灯火を船で、
うん、そうそうそう、だからもうそこはだから花はじめと吉岡で2人でこう、ね
うん、
連携してその漁師を束ねて花はじめがこう、
うん、
ねバーって動線作ってでその自衛隊 の飛行機のこう手配は吉岡がもうねあの、うん私はなんか小笠原諸島を代表してお願いしますって言って島の代表みたいになっちゃってる極めて冷静に仕切っちゃうぐらいの感じで、うん、島の漁師は全力でやりますからよろしくお願いしますって言って飛行艇 US-1 なんて言ったけどね、うんうんうん、飛行艇 US-1 をお願いしますんで朝4時に着くような段取りをしたなんて言って、うんうん、そうだからそこでまあなんかこうねお願いできませんでしょうかって言ってオラの初孫なんだよ頼むよなって二人頼んだらなんかやりましょうなんて言って、うんそこでこう漁師がまあね一致団結みたいな感じでね、うん、だからここでこう司令法に最初にその花はじめが話してたあのねなんかいろいろこう島を盛り上げたいんだけど、うん、島が全然連中が一つにならないから困ったもんだって言ったのが、うん、ここでものすごい結束力を見せるっていうかね
すごい一致団結してね
驚きましたよ島の連中がこんなにまとまってるとは島の誇りですとか言いながらそうそう まあ、そしたらこうね US 版が飛んでくるみたいな、うん、来たぞっつって、なんかちょっとなんかすごいさ、こうあ水曜スペシャルみたいな音楽かかりましたね、なんかね。
そうかも。
やたらと勇ましい音楽がなんか、
うん、自衛隊が協力したのかな。
ねえ、あれね、
撮影に、
うん、そうですね、
そう、吉岡とね、うんうん、あの彼女もちゃんと飛行艇に乗って、
そうそうそうそう、
東京に向かった、
うん、向かってって感じですよね。なんかあれもう飛び出す時すっかり明るくなってたけど ね、まあ、あれ早朝なのか、うん、なんかだから
ちょっと待ってりゃよかったんじゃねえかみたいな。
そうなんですよね。まあだからね、飛行機ちょっと待ってても多分何時間のタイムロスなんでしょうね、うんうん、あれね。
そう、
うん、まあまあでもあれがもうだいぶよ日付もまたいでだいぶあれだったのかな、
ね、
うん、まあね、どれぐらいで飛行機が到着したのかはちょっとよく分かんなかったけど、まあ、あの医者が言うにはその妊娠何でしたっけ、妊娠中毒症って
言
ったかな、
そう言ってた、言ってた、
ね、あれがだからね、それ今回ちょっとね DVD 貸して見てもらったお客さんがいて、その人普段その割と医療系の仕事されてる人で、あの妊娠中毒症で、こんな処置って大げさって思ったけどみたいなこと言ってて、うん、あそうなのみたいな、うん、妊娠子宮外妊娠とかだったらまあちょっと分かるんだけど、
うんうん、
これってどうなのかなみたいなこと言うけど、まあでもしょうがないんじゃない、医療施設も島にないってことじゃないのって、うん、まあそういうことかみたいな話をしてたんだけど、
どんな治療するんだろう
ね、なんかだから
薬とか
ね、でも大したことがないのか本当にやばいのかが、うん、いまいちわかんないっていうか、
まあね、
うん、だってだいぶ時間経っちゃってるよ、これ本当に大丈夫なの、ね、これっていうね、
何時間で着くんでしょうね、
飛行機だと2時間とか言ってますけどね、
あ、そうか、
うん、まあだからね、
じゃあいいのか、
まあいいっちゃいいんでしょうね、でもとはいってもね、あんな前日の昼間から苦しんでんだからやばいじゃないかみたいな感じあるんだけど、そう、ほんでなんかこうこんな場面が変わって、今度小島がちゃんと中原理恵にプロポーズに行くっていうね、京子さんに朝ね、お店の前ほうきで入ってたらなんか訪ねてって、うん、ね、あの話を聞いてくれなんて言ってね、うん、結婚しようなんて言って、中原理恵が泣いて抱きつくみたいなのがなんか場面がバッと挟まってっていう、
うん、
なんかそれでまた最後の場面で今度飛行機に彼女と花はじめと吉岡が乗り込んで、
うん、
行くみたいなね、もう安心しろみたいな感じになってて、うん、で彼女が、あの吉岡さんこの子の名前つけてもらっていいですかって分かったみたいなことだけど、いやなんかまだ予断許さない状況じゃないのかみたいな、なんか名前どうこうじゃねえだろみたいな、その、
ね、
助かるかどうかが大事でしょ、
その言い方
なんかちょっとね不思議な会話だったなと思いながら、でもなんかそこでもね、なんかすごい勇ましい音楽鳴りっぱなしで、なんかミッキー吉野の、うん、なんかわかんないけど、
あ、
うん、なんかここちょっとございます、それこそね、車輪の一本の時みたいな、あの感動的な五大悟の曲を流してほしかったなみたいな、感じはあったんですけど、すごい勇ましく終わっていったって感じですね。
そうですね。それで終わりでした
っけ。これで終わりですね。
あ、
そう、まあ、まあまあ、でも合間にこの清水健太郎の告白とか最後にね、
うんうん、
挟んできたとかも、まあ、まさに男たちの旅路っていうことで、
うん、
まあ、いろんな男たちの人生が 見れたのかなっていうの
は、そうですね、
まあ、ありましたけどね。今回でも、ちょっと残念だったのは、この総十郎と岸本佳代子の夫婦があんま出番がないとか、
うんうん
うん、ちょっと岸本佳代子がちょっとトンチンカンな役が多かったみたいな、
ね、そうですね、
場面が。
お菓子持ってった。
お菓子、ケーキ持ってってね、
食べようとかしてって。
なんか、私なんか嬉しくてしょうがないんだぞ、みたいなこと言うんだけど、言っちゃ余計なお世話かな、それみたいな。
本当だよ。脳内物質が出てるだけだ。
ね、そう。だから総十郎好きだったからね、もうちょっとなんかね、見たかったんですけどね、活躍を。まあでも今回2時間ぐらいですかね。
そうですね、
あの、大変面白かったですね。
面白かったですね、さあそういうわけで、
うん、
男たちの旅路が終わりましたね。まあ時間的にも結構ちょうどいいぐらいで、まあ、
ちょうどいい
です
ね、
じゃあ男たちの旅路を、うん、あれしますか、
まあ、トータルちょい振り返りでベスト回とか、
そうですね、うん、ベスト回、ベストマドンナ
マドンナ、ベストガール、
ベストガール、
ね、
そうです
ね、なんかね、
ベストエピソード、
本当本当俺ちょっと決まってるんですけど、ベストこれ一本って決められないですよね、
うん、
なんかね、自分が好きだった回をね振り返ってあげていくとね、あの一部の最後の猟銃ね、
はいはいはいはい、
あれとまあ繋がってて、二部の1話2話、あの第2部の1話の廃車置き場だったかな、
はいはいはいはい、ね、おじいちゃん、
おじいちゃんだっけ、おじいちゃんじゃない、2部のね1話のね、あの要するに強姦魔を逮捕する、あの総十郎が初登場の回、
ほう、
あの水谷豊とあの総十郎で、うんうん、あの警備してたところの敷地内で、うん、割とこう婦女暴行事件が多発してて、うんうんうん、ただ蕎麦屋で偶然見つけて追っかけて取り押さえる
っていう回だった。ああった、うん、
まあ総十郎の初登場の回ですね。
あ、そうか、うん、
その回と
面白かったですね。面白かった。
その回と次のあの冬の木だったかな、うん、あの女の子の五代五出てくる警備会社のあの女の子の護衛この3本とあと4部の
多いな、
多いんですよ。まず半分ぐらい絞ろうと思って、あと4部の3本も良かった、もう捨てがたい感じで。4
部
の3
本、それが候補だったね。清水健太郎、
4部はね、そう、清水健太郎と、
そうだな、うん、俺はやっぱ桃井香織が好きですね。
うん、ベストエピソードって言うとどこ
なんだろうな、うん、あの万引きさんを捕まえる万引き G メン
を2本目のね
そう
あれ思い出深いですね、あれもね、
うん、面白かったですね。まあどれって今ちょっと、うん、まあざっと前もって考えてないと決められないですね。
まあでも4部のねインパクトはねすごかったですね、
うん、4部の第1話も良かったですね、うん、
めっちゃ良かった。流氷が本当に良かった。そうですね。まあベストエピソードって言うとちょっと言いづらいんですけどね。
じゃあ、あの、うん、ベスト吉岡の説教は何です
か？いやー、思い出深い説教
だったよ。でもだんだんそれがパターン化してって、どんどん良くなっていくじゃないですか。
良くなっていくんですよ。
最初はまだ、うんうん、なんか、まあ、探り探りやってたのが、ここまでは会社の意見だ。うん、だけど俺は違 う、ね、う。
今まさにそれ言おうとしたんだけど、ベスト司令法、俺その、あぐら書いてスイッチオンの場所かな。で、ここからは私の意見だってね。お帰り司令法っていうね。
車椅子の。
うん。まだほら、根室の。あれ、車椅子じゃないよ、あれ。うん、
あれ違ったっけ？
あれはあれだよ。あの、汚職事件だよ。
あの、汚職事件。あの、ワイロ事件。あ、そう、目に当たつを。
会社としてはしょうがないって言ってたんだけど。
あれ面白かったな。ね、うん、ここあれも最高でしたね。うん、そう。梅宮達夫に殴らせるところが最高だった。
非常にね、説得力がある。だから俺のベスト司令法は、その第4部の2話の、ね、影のなんとかなんとかだったかな。うん、影の領域だったかな。
あ、影の領域。
あれの司令法か、まあ、あとあれは今回のスペシャルの、あの、大島への説得かな、その結婚するべきでしょうかっていうね。
あ、
うん、それこそが人生だと思うよっていうね。
いいですね。
この辺がベスト司令法としてもいいか。まあ、本当ね、その、本当にそのね、ベストショットがいっぱいなんですよ、司令法って。
うん、
本当にその、八百屋で大根握ってる司令法とか、あの、電車降りて手ぶらで帰ってくる司令法とか、
線路
の脇を歩いてくるでしょ。あとこの、あのね、その物干し、ね、あの洗濯物干してる司令法も良くてね、うん、あの、靴下とネクタイなんだよね、いつもなんかハンカチと。パンツ絶対干してないんだよ、あれ、いつも。
パンツは使い捨てて捨てて
るのかな。パンツはあんま映さないようにしてたのか分かんないけど、うん、いつもね、洗濯具にかかってるのが、靴下とネクタイとパン、ハンカチだけっていうのが。でもあの司令法の暮らしぶりがね、すごい良くてね。うん、
そうだな、あの、ベストエッちゃんはね、やっぱ司令法の家を訪ねていく。で、なんか、タメ口で叱られるみたいな。
タメ口で叱られるみたいなね。
なんだその言葉の使い方は。ね、うん、またそういうこと言う。君は警備員は向いていない。喋、うん、り方がふにゃふにゃしている。
そういうこと言う、みたいな。
それはもう、うん、桃井香織の根幹を揺るがすセリフですよ。
よかったっすよね。
ね
え、ちょっと欲を言うとね、その、なんつうの、その3部の3話で、要は死んじゃうわけじゃん。ねえ、あそこで急速にくっつきすぎてたから、もうちょっとね、くっつく過程は、
そう見たかった、
ね。もうちょっと見たかったっすよね。
そう、でも、まあ、死ぬからこそくっついたのかもしれないんだけど、死ぬからくっついたの。
そうですね。うん。うん、まあ、桃井香織としても、それは、まあ、えっちゃんとしても、そういう自覚があってね。うんっていうのかもしれないですけどね。うんうん、
そう、自分が吉岡も、うん、ほっとけなくなっちゃうみたいな。
まあそれはありますよね。
うん
うん、そう、まあだからその死に向かうのがいきなり過ぎちゃってね。
ねえ、
うん、
びっくりしました、ね。
あれ一個前まで普通に元気だったよなみたいな。
なんか無理やりドラマを終わらそうとしてんじゃないか
み
たいな。
そうですね。そういうところはちょっとあったなっていうのは。
森田健作も良かったです
けどね。まあ良かったんだけど。
もっと出てほしかったですね。お母さんと吉岡の因縁もあるし。
そうですね。なんかね、だけどほら、今回ってトータル12本プラススペシャルじゃないですか。 で、なんか始めたのが2ヶ月くらい前ですよね。
そうですね。
なんかこの一部のエピソードが大昔に感じるんですよね。なんかね、森田健作の存在がすごい遠くに感じるというか、もう最初見た時すげえ良かったんですけど、
ね
うん、
まさかね、森田健作がいなくなって水谷豊が残るとは
なんかね、あの後ほら一部の最終話で、うん、その結局俺はもうほらなんか警備会社に戻らなかったってトラックのうんちゃんの助手になったって終わってったじゃん、
うんうんう
ん、なんかあその後もなんかうんちゃんとしてどっかの現場で遭遇するとか入れてほしかったなみたいなね、
う
ん、
そうですね、
なんか、うん、
あっそう森田健作がね、てっきり主役だってぐらいに思ってたら違うんだみたいな、
うん、ねえどういう事情だったんでしょう
ねえ、
うん、だからすごいこう本数が少ないんだけどかなりこう初期と後期ではだいぶこう、うんうんうん、あれだなっていうのが、うん、あって、まあ、でもとはいってもみんな本当に良かったんですよね。
そう、
まあ、ベストアイってことで言うと俺水谷陽平にしようかな。
そうでもね、うん、水谷豊とね、うん、やっぱ清水健太郎は若干キャラが被るんですよ、ですよね、
うん、
立ち位置的な部分も、うんうん、だから、うん、そこで水谷豊がいなくなっちゃうのはまあしょうがない
だろうなみたい
な、
うん、そうそう、まあ、そこも意図的なんでしょうね、
ま
あ、でも見てるとなんかこうちょっとも例えば森本とか、
うん、
車輪の一歩の車椅子軍団とか彼らと傭兵がどういう、
そうだね、
キャッチボールするかちょっと気になる、見てみたいみたいな感じ
まあ、ろくなこと言わない
でしょ、ね。甘えてんじゃないよみたいなことをなんか言いそうじゃなんか、その、
ミサイルだね。あいつらも調子狂うでしょうね。
そうそう、バカ負けしますよね、なんかね。そうそう。だから、俺の中でこう、前回の4部で喋ったら、なんか、傭兵ロスが結構すごかったって、
う
ん、
そう、
傭兵がいなくなっちゃった
な。だから、やっぱあの、車椅子の連中と桃井香織が絡んでもよかった
ですよね。
うん、
それもよかったんですよ。本当にね、それも見たかったですよね。うん、
でもね、桃井香織と傭兵はね、う
んあんなやってね、
おじいちゃんに実際冷たくした過去がある
んです、うん、そうそうそう、多分あのえっちゃんも多分あの車椅子の奴らを止めてはあげないから絶対、うん、まあそこがこうなんていうのかね、その4部の1話でそうやってキャストが切り替わるでしょ、水谷豊と、ね、清水健太郎ね、あの兄弟に変わって、まあ設定がすごい根室のその片田舎で、
うん
こうね、こうくすぶって暮らしてたってい
う
キャラっていうか、
うん
うん、ものすごく純朴に育ってきた人たちっていうのが、うんうん、まあ後々生きてきたっていうかね、だからすごいこうお人よし感が出てるっていうか ね、
あ
のね、身体障害者のあの、うん、あんな6人ものやつらをひたすら面倒見てあげるとか、
すき焼きを食べさせ
て、ね、あの都会の感覚じゃないもんね、あれね、そうそうそう、普通にね、うん、
そういうわけで、ベストエピソードは、じゃあ俺は、うん、えっちゃんが吉岡の家を訪ねた、うん、第2部、第1部、
いやいや、1部の最後で自殺で出てくるんで、2部の最初じゃないかな、
2部の最初
突然、2回ぐらい勝手に訪ねていくみたいな。万引きの話
です。で、ベストが、
路面電車だね。
えっちゃん。あ、そうだ、路面電車。
うん。うん、ベストからえっちゃん。
えっちゃんですね。
ベストガイドしましょうか。
ベストガイ難しいな。
難しすぎますね。
そうだな。難しいな。梅宮達夫も良かったしな。なんかね、良かったですよ。
良かったですよね。
うん、
あの後どうしたんでしょうね。
どうしたんでしょうね。
池部亮も社長としても良かったですけどね。
良かったですね。
うん、あのこう友情をね、こう仕事を超えた友情がね、司令補とあってね、
すごい。戦友みたいな。
戦友がね、良かったですね。あれなんか。
良かったですね。
彼らってあの当時のあのマルベルドってあのほら、
うん、
ブロマイドのあれがあるじゃん。わ、
うんうん、
かります。
はいはいはい。
あれのその一時代を築いた二人なんですよね。
へ
その1位鶴田浩二、2位池部亮っていう時代があったらしいですよ、なんか。アイドル的人気があったっていう、いいコンビでしたよ。でも、うん、まあ田中千人町も最後まで出てくれて嬉しかったですね。
はいはいはい、はい、
うん、金井大さんね、なんだかんだでちょこっとしか出てこないけど最後までいたから、
う
ん、前田銀が一部だけいなくなっちゃったんで
ね、
前田銀もいてもよかったんですけどね、
うん
うん、
そうネズジンパチも良かったし、
ね、忘れがたいですよあれもそうそう、今回言おうと思って今忘れてたけど、今回のスペシャルでも 墓場の島がちょいちょいこう音楽でサントラでかかってるんですよね。
あ、本当に。
あ、墓場の島がかかったみたいな。割としんみりする場面でね、墓場の島がちょいちょいかかるっていう。
うん。
うん、
そう、
まあ、五代醐もいい
仕事しました。名古屋明だっけ、違った
っけ。あ、違いますね。高松なんたら
っていう。うん。いやー、ベスト外難しいな、
うん、難しいですね。もう司令法別個で考えるべきじゃないかな、これは。
まあ、司令法っちゃ司令法ですけどね。
司令法っちゃ司令法だもん。でも北の国からでベスト外田中邦衛したら話終わっちゃうんで、
そう、そうなんか、そうなんですよ。それはちょっと反則だろうみたいな。
うんうん、そうそうそう。トラさんでとね、辰巳教師がベスト外っていう、それは当たり前っていう話なんで、そう。まあ俺はもうこう割とこの会話のテンポとか、いろんなところでかなり掴まれちゃったんで、もう迷わず傭兵にあげますね。
俺は傭兵はね、どうしてもちょっと、
なんか好きになれないって言って
た。いたらもううざすぎて。うざい。耐えられない。絶対嫌いになる。仲良くできる自信がない。
俺ね、そのね、第2部の1話のその総十郎が、最初にこの就職決めるときに、傭兵のことを見てて、あんた生き生き仕事してたよって言ってね。うん、そのなんかね、総重のその証言もね、うん、含めて余計に傭兵が好きになったんですよね。
まあ、
確かに人から見
にやってただ
あれがでもいいですよ、あのペースで生き生きとしたように見えるんですよ。でも
そっかそっか、
ああいう総重のなんか証言とかも含めて、
傭兵は一緒に働きたくないですよ。
そうですね、あの当番で
仕事が増える、
増えるっていうかさ、ほら増えるのそうだけど、その当番でさ、うん、交代交代で寝るって言ってたのに横でひたすら喋りかけるっていうの
が、ほんと冗談じゃねえよ。
寝かせろよ、お前
ってね。うるせえと。そうだなぁ。まあ、そう、一緒に仕事したいのは総十郎だけど、
ね、
だけど、ベスト外にしてちょっとね、まあ、嫌いでもなんでもないんだけど、面白みに欠ける。
そうですね。総十郎も、なんか最初に出てきた、
うん、
あの自分の好きな現場だけさせろっていうあの要求とかも、あの後全然生きてこなかったなって、
本当ですね。
ね、あの時のキャラどこ行ったんだよみたいな感じだったけど、後半はもうただの普通にいい人でしたよね、なんかね。
うん、
まあ、ね、司令法という人となりにこう、もう完全に納得して、そこにいるのかなっていうふうに説明はできるんですけど。うん、
やっぱ、たっつぁんかな、俺は。
ああ、なるほど。いいか、人生。
手を汚すキャラが好き
ですよ。手を汚すキャラが好きですよね。
そう。
まあ印象深かったですよね。
ええー。
うん。うん。やったらそうっすか。
そう。
出ましたね。ベストエピソードが、じゃあ路面電車で、ベストガールが、
そうですね。
梅屋だと、ベストガールがエッちゃんと。
そうですね。
なるほど。
佐藤さんは
ねえ。いや
ベストエピソードいっぱいあったから書いてないですよ。
ねえ、ありすぎだから、まあ、強引に1本選ぶなら、
水谷豊。
うん。あのね、一般的な評価も含めて一番クオリティが高かったのは車輪の一歩っていうのは、俺も疑いの余地がないんですよ。
車輪の一歩、
素晴らしい出来だったんですよね。
でも社会的にもすごいですもんね、うん、
ファミレス映画館的に言うと、でも4部の1話か2話なんだよね俺、
うん、
あの1話の傭兵と2話のあぐらかいた司令官がね、もうどうしても忘れがたいんで、
うんう
ん
うん、
でもやっぱインパクトがすごかったのはやっぱ流氷かな。
流氷。
4部の第1話の流氷にしますわ、ベスト
が。素晴らしかったですね。うん、あれ面白かったな、
うん、で、ベストが傭兵ね。
はい。
ベストガールがね、ちょっと迷っちゃう。それこそ俺、エッちゃんはちょい苦手かなっていう感じがあって。
なるほど。
といって、岸本佳代子でもなく、
うん、
新行寺君江でもないんで、うん、まあ新行寺君江さんすごい美しかったですけど、
うんうんうん、
ベストガール誰かってちょっと出てこないんですよ、
ね。
誰がいたっけっていう。
あの車椅子の家にずっといた。
迷わず斉藤智子にする俺。ベストガール。うん。あの子の最後の訴えはね、本当にグッときましたね。私を上まで上げてくださいっていう。
うん。
うん、ベストガール斉藤智子にしよう。
なるほど。
はい。
はい。
こんな感じですかね。
いやー、どうもお疲れ様でした。
いやー、よかったですよかった。なんかね、本当はそのなんつうの、この個人的なそのドラマ史ね、うん、ドラマはいろいろ見てきましたけど、うん、このランキングが塗り替えられるほどのこのかなりこうマイベストにこのね、かなりこう食い込んでくる。
なるほど。
今回のこんなきっかけじゃなきゃ絶対見なかったんで、
本当ですね、
本当にね、見れてよかったんですよ。
掘り出し物でしたね。
なんて本当にこれが見れてよかったですわ。
はい。
なんかだから憤ってますよ今、あんまり簡単に見れる環境にないっていうのが。
そうですね、
見るべきだこれっていう、本当に。なんかね、それでね、DVD を俺貸したじゃないですか。
はいはいはい。
今店にあるんですけど、この間、妻のお母さんがたまにお店来るんだけど、レジに俺これ置いてたの、DVD。そしたら、 あ、男たちの旅路なんて言激しく反応して、え、お母さん知ってますかって。
お母さん何歳なんですか。
いや、うちの、だって、うちの母親世代で一緒だから、僕プラス20いくつだから、
70
過ぎぐらいですもん。70歳、71、2歳ぐらいかな。
ははははは。
大好きだったもんだって、毎週、毎回楽しみに見てたなって言って、あ、そうですかーって言って、思わず貸しちゃいました。見てくださいって言って。
第4部から。
第4部を貸しました。そう。だからね、当時見てた人は結構インパクトが強かったんですかね。
そう、じゃあ、車椅子のやつとか見てるわけですね。
いや、本当にね、これね、車輪の一歩なんか見れないなんておかしすぎるよ、これ。もう気楽に見れる環境にしてもらいたいですね、これって。
そうですね。
こんな感じでしたよ。だから非常に良かったです。
良かったですね。
はい。だからいずれこのね、あの鶴田浩二と山田太一の作品ね、あの次はシャツの店もぜひ、
ね、そうですね。
機会を見てやりたいなっていう。
いつかやりましょう。
やりましょう。ゾゾラムがぜひやりたくなってます
ね。そう。
うん。
次回はいよいよあれですよ。うんうん、前略、お袋様。
いいっすね。感慨深いっすね。なんか、倉本総理帰ってきたっていうね。
とうとう前略お袋様の山に、山を登るという。
ね。なんか、なんか、全体で見て第2章の始まり感がありますよ。なんかこう、
うん、
北の国から始まって、
そうだね、
まあ、言うてもいろいろ語ってきたじゃないですか。
そうだね。
で、また倉本総理帰るっていうね。またこう、初心に帰る気持ちっていうか、いいっすね。
そうそう。
で、またこれまでね、こう、今、この2年間で、割とこう見せられてきたこの俳優たちのが、またなんか集結してる感あるんで、前略は。海宮達も出るし、象形も出るし。
も見たし。そう、傷だらけも見たし。
そう。いやそんな感じで楽しみですよ、だから。
まあ、ただね、1本200円ずつ払ってみるんだっけ。
そうなりますね。
ねえ。
トータル何本あるの、これ。
トータル。
48本ぐらいだっけ。
そう。
どんぐらいかけます、これ。
どうしよう。じゃあ、まあ、その辺は、この後話すことにしましょう。じゃあ、どうも、今まで長い間お付き合いいただき、ありがとうございました。はい、男たちの旅、最終回です。さよなら。
ありがとうございました。
味わうのー